ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとは、その内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。しっかり信心の帯をせよとは、その内容を加えていくことである。と教えてくださいます。その内容を加えていくということである。では、その内容とはどういう内容を加えていくのか。その内容というのが大切だと思わせていただきますね。気とは心だと。その内容とは、ここでおっしゃっておられるのは、そのいわゆる緩んでいる、そこに気を加えていくということですから。その心の内容ということではなかろうかと思いますね。私どもの心がどういう内容であるのか。まあ、昨日はその自動車を買いに行かせていただいたのですけれども、普通なら一時間もかからずに行けるところが、交通渋滞とか、なんとかで、まあ、三時間ほどかかりましたか。それでそこに着かせていただき、その車の価格については、あらかじめ、メール、Eメールですね。で、教えていただいていましたので、まあ、よその、リーダーよりか一番安いとこでした。それで行かせていただき、まあ、こちらの希望の色の車はもう売れているというところで、別の色のこの色しかないということで、その色を購入させていただく、その段取りで、ことを進めさせていただいておりましたら、まあ、アメリカの車の売り方とはこういうものかと思わせていただきましたが、初めての体験でしたが、その車本体の価格というのでしょうか。それは提示されるのですね。私はそこまでが商売なのかと思っておりました。いわば、値段をいくらいくらにするとか、いや、もっと安くしてくださいとか、こういうサービス品をつけますとか。まあ、その、車の価格提示ですね。それで合意ができたら、それで終わりなどだと、てっきり思っておりましたが。ところがどっこい。まあ、それが、もしこれが現金で、買うというのならば、それで終わるのでしょうけれども、そこから先が、いわばスタートでしたね。値段が決まってから、決めてから、そこから先が、いよいよ本番、ということになりましたね。それはどういうことかというと、ローンですね。頭金をいくら払って、ローンを、組むわけですけれども、そのいわゆる金利ですね。年率何パーセントという、これがまた、まあ、食わせ物というのか、駆け引きというのか、最初は、まあ、8% ぐらいかかりますと。どうかしたら、初めての方ですから 15% ぐらいになりましたか。おっしゃってありましたが、そこでまたセールスマンが変わるのですね。 普通の車のセールスマンから今度はファイナンス、そのリース専門の方にまた変わるわけです。バトンタッチされるわけですね。そしてそのリース専門のというか、そのファイナンスの方がいろいろ何パーセントですとかいろいろ持ってくるわけですけれども、最初はセールスの方は 8% か 15% ぐらいだろうとか大雑把なことを言っておられましたが、それが 6.5 何パーセント、 6.59 でしたかねという数字を持ってこられて、値段も月々これくらいになりますというのを見せられるのですね。ところが内訳はなかなか持ってこないのです。その明細はなかなか持ってきませんね。だいたいまあこれくらいですと、これでいいですかというわけですね。いや、これでは利息があまりにも高いと言いますと、これではダメだ、とても高すぎると言いますと、次にまた電話をしてみますとか、その銀行に、ローンの銀行に電話をしてみますとか、なんとか言って、またそれからしばらくして、それより少し下がった、その金利で示してくるわけですね。そういうやりとりが随分ありましたね。3、40分あったのでしょうかね。神様が何を教えてくださるのだろうか、何を別れと言っておられるのだろうかと思いましたけれども、まあ話がコロコロ変わるわけですね。 8% と言っていたり、それが 6% になり、最後は 2.9% という数字になりましたけれども、いわば、ああ、何かしら信用が置けないな、いわば信用できないな、という感じなのですね。ある意味、駆け引きをしておられるわけです。なるほど、新車の代金は値引いて安くしてくれるかもしれない。しかし、その分、どうも、ローンの金利が上乗せされているような感じなのですね。金利が高いわけですから、それで十分儲けが出るのでしょうね。駆け引きがあるのですね。そういう駆け引きが私どもと神様との間に、例えば私どもが神様に対して駆け引きをするような心はないでしょうかね。よく何かそういうのがありますね。落語家なんかに、今神様と駆け引きをしている、だからちょっと口を出すなとか黙っておってくれと言ったようなことがありますね。私どもの心の中に神様を、まあ神様を騙すというわけではないでしょうけれども、神様をこうします、ああしますと言っておきながら、それがなかなか実行できていない、まあ口ではうまいことを神様に言ってお願いしておるけれども、実際おかげをいただいた後には、さあその神様にお約束したことが実行できておるかどうか、保護になっていたりはしないか、約束が、神様とのお約束が本当に守れているかどうか、やっぱり信用、信頼関係というのは大 大切ですね。どうしたらその信頼を失うことなく、むしろ信用を築いていくことができるか、ということですね。この、その内容を加えていくということのその一つに、神様との信用を築き上げていく。私どもの、神様からの、もちろん私どもが神様を信用するという神様を信用するその度合いが、いよいよ強まっていかなければなりませんけれども、と同時に、神様が私どもを信用してくださる、信頼を寄せてくださる。果たして私どもが神様から信頼してもらえれる私どもであるのか。それこそ神様に対して二枚舌を使ったり、まあ駆け引きをするようなことはなかろうけれども、神様はこうさせていただきます、ああさせていただきますと、例えばお誓いしたこと、例えば大払いを何貫あげさせていただきます、朝参りをさせていただきます、月参りをさせていただきます、週参りですか、毎週参らせていただきます、といったような、例えばお約束をしておきながら、そのことを本当に守られているか、行じれているか、よくよく考え、自分自身をまた見つめてみなければならないなと。それこそ成り行きを大切にさせていただきますと、まあ思ってはおるし言ってはおる、それが実際のことになるとなかなか行じれていない。ああこんなことでは神様のご信用はいただけないな、というようなことになってはいないでしょうかね。内容を加えていく、神様と私どもとのその信頼関係の、そういうその内容を積み上げていく。さあどうなっているだろうかと、やはりもう一遍見つめ直してみる、そういうことがいるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。